永田町カフェ、ご案内は近藤里です。今月はひげの隊長こと自由民主党参議院議員佐藤正久さんを迎えてお送りしています。はい、佐藤さんは福島県生まれですね。はい、福島県立福島高校に、進まれています。大変ね、優秀な高校で、だということはね、有名な方たくさん出てらっしゃいますけれども、
バンカラなんですよ。
昔のいわゆるその旧制中学校ということでね、地元大福島代表する、高校ですよね。
私も3年間下駄履きで、
そんな昔の話じゃないですよね。
そうなんかこだわりがあって、だいたい小生意気な学校なんですよ。非常に自由を
謳歌しながら、そういうところ、でも勉強もできるし、
こだわると、
ちょっと生きがってるというね。う、
髪の毛は長くても誰も文句は言わないです。言論の自由みたいなものを謳歌しながらも、でも下駄履きとか、
下駄履きで
応援も下駄を持って、下駄踊りやったり下駄で拍手をしたり、
いやでもさぞかし表になったんじゃないですか。
そんなことないですよ。
そうですか。だって、
ね、もう田舎もんですからね。
まただってね、今でも大変こう甘いマスクで女性に人気が悪いになるんじゃないかと思うんですけども。
そんなことないですよ。
高校じゃ、何を
男子校ですからね。
でもほら、周りの女子高校生からね、こう黄色い声援を浴びるとか。
もう
そこはそれバンカラだから、こうね、もう後派でな言ってたわけですね。
そんなことないんですけどね。もう汚い学生服着てましたし、大体こう小生意気なところっていうのは下手くそなんで、おしゃれがね。
もうそういうところはね、
ちゃんと見るとワイシャツの袖なんか真っ黒でね。
何かこう運動はなさってらっしゃったんですか、やっぱり。
1年の時ラグビーをやってたんです。体ちょっと壊して、ちょっと首の方とかちょっとやって、それでやめて、それから本当にのんぽりで、
2年間。はい、そうなんですか。なんかやっぱりこう、自衛官で隊長なさってたっていうと、なんかすごくこう、ハードにスポーツなさってたっていうイメージがあるんですが。
で、防衛大学校に入って、また運動を始めたと。
なるほど。防衛大学校ではどういう、
グランドホッケー、フィールドホッケーっていうんですかね。この前のオリンピックでは女子のホッケーがちょっと有名になりましたけども、芝生の上で、ボールを転がす、氷の上でじゃなくて、
スティックを使って、
非常にどちらかというと人口はそんなに多くないかもしれませんけども、
でもすごく熱心になさってらしたんです。
そうですね。
防衛大に進まれたっていうのは、きっかけって、ね、やっぱり防衛大っていうのは特殊な大学というか思うんですけども、やっぱり何かこう意思がないとそこに進学をされないと思うんですけども、どういった意思で防衛大を選ばれたんですか。
正直言いまして、そんな国防とか安全保障に、
国のために
違うんですよ。
違うんですか。
正直な、違うんですよ。もともと本当に物理が好きな少年だったんですよね。で、東北大学に行って物理、とりわけ原子力関係を勉強したいと。
なんかこう、もう研究者の道ですね。
そうですね。で、東北大学も受けて一応合格したんですよ。
はい。
ところがおじさんが事業に失敗をして、その保証人にじいちゃんがなっていたので、もう下宿はもう無理だと。で、たまたま模擬試験のつもりで防衛大学校と防衛医科大学校受験をしていたんですよ。
はい、
受験料ただなんですよ。
あ、なるほど。
で、しっかりと5教科7科目受れますから、で、たまたまそちらも、合格と補欠で通っていたんですよね。
たまたま、すごいですね。全部全勝だったわけですね。
で、防衛大学校はですね、お金がかからないんですよ。逆にお金を実はもらえるんです、給料的に。
そうですよね。それはすごいなと思
います。でそこで物理が勉強というのは医科大学校じゃなくて防衛大学校ですから、そこで応用物理を専攻したと。
なるほど。
今でもですね、これでもレントゲン技師の資格持ってるんです。
そうなんですか。
使ったことありませんけどね。
卒業後陸上自衛隊に入隊されます。入隊後外務省アジア局の執行ですとか自衛隊の国連 PKO ゴラン高原派遣輸送隊長の特に海外に関するそのキャリアって非常に多いように。
そうですね。
これは何かご自身の希望があったんですか。
いえ防衛省で自分の希望通り人事が動くってはあまりないと思いますね。人事ってよく言ったもんですね。人事が
人事人事、なるほど。
はい、
ご自身のただ希望というのは終わりになっ なんか自衛隊に入って何かやりたいっていう、こういうことやりたい、
ありますよ。でもそのえ私も、昔でいう歩兵、
はいはい、
今でうちは普通科って言ってるんですけどね、はい、そういうところに行きたいなと思って希望を出したんですけども、全然違う
部署に、いわゆる体を使わない部署というか、
どちらかというと今私は科学科という化学兵器とか核兵器からいかに守るかっていうところの分野の方に行った。もともと私は海上自衛官希望ですから。
あー、そこも違いましたね。どうして陸上になっちゃったんですか？それは自分で決められるんですよ、ね、
決めれません、希望は海上自衛官、航空自衛官、陸上自衛官の順番で希望は出したんです、
はい、それはもう大学の4年生卒業の時点でもう
1年生から2年生になる時にそこは分かれちゃうんです。
そうなんですか。
そう決める方がやっぱりおられまして、私の性格とかいろんなことを見ながら、
佐藤さんは陸上がいいだろうと、はい、
で私のこの海外が多くなったやっぱりきっかけは外務省の出向が私の自衛官における一つの大きな岐路でした。
まあ、そうですね、そういうあのいわゆる経験を積むと、うん、まあ、また次もということになるわけですよね、はい、あの97年にアメリカ陸軍指揮幕僚大学というのに留学をされているんですけども、はい、これも本人の希望ではない
ないです
でもこう留学っていうと、もうエリートコースというかね、あのわいいな、かっこいいなと思っちゃいますけれども、羨ましいなと思いますけれども。
希望者は多いみたいです。
そうですよね、はい、でも希望されなかったわけですけれども。
してません。
あの中身はどんなことをされたんですか？大学留学って何年、1年ぐらい
ですか？1年ですね。
1年間行かれて、
ここは本当に陸軍関係のことを学ぶ、日本との違いはですね、米陸軍というのは海外で、はい、活動することを前提にいろんな訓練やってますから、
はい、自衛隊じゃないですからね、
アメリカ国内で戦うってことはあんまり考えてないですよ、
はい、
基本的に、海外で戦う、
はい、
ということでいろんなの勉強をすると。でただそこで一番私の財産はですね、72カ国から90名の留学生がいたんですよ。
72カ国も来るんですか、
はい、まあ、もっと世界いっぱい国ありますけど、はいはい、私の時は72カ国から
たった1年で、はい、
留学生が来ていたので、アメリカの学生は約900人ぐらいいますけど、ね、 でそれでいろんな交流が図られたので、私の財産ですよね。他の国の軍人の方と知り合うことができたと。イラクに行っても一緒に学んだ仲間が
いらっしゃるんですか？
いました。非常に助けてもらいました、いろんな面で。
そうですか。
で我々がいたところの地域を面倒見ている、まあ、上級司令部の作戦幕僚がデンマークの留学生だったと、はい、イギリス軍で我々のカウンターパート的なそういう、まあ、情報関係やっていた方も仲間だったりとか、いろんな面で良かった、通過で。
なるほどね。じゃあでもそれだけあの、まあ、72カ国 の、 そのいわゆる同窓生がいて、
はい、
であの英語もかなり、じゃあそこでもう勉強がされたんですかね？
そうですね、苦労しましたけどね。
ああそうですか、ね、そもそもあの堪能で行かれたわけ
じゃなく、たどたどですから、はあ、一番大変なのはリーディングなんです、読むこと、
は
あ、でよく明日の授業があるので、はい、この一冊読んでこい
って、
でそれでもう討論するからとか、はあ、そういう感じでしょ、
はあ、なるほどね。いやでもそれもやっぱり貴重な財産に、
全部なんか読めませんからね。
読めませんか？
他にもいろいろやることありますからね、
はい、
非常に苦労しましたね。
なるほど。そして2000、これは4年ですね、
はい、
自衛隊イラク復興支援隊の隊長としてイラクに向かわれました。イラク派遣のお話はまた改めて後ほど伺います。
はい、
永田町カフェ